改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
2月になりました、聖なる主の日の礼拝をですね、このように皆さんが一人一人ですね、本当に尊い尊い存在だということで、神様が名前を呼んでくださって集められて共に礼拝を捧げることができますこと、本当に感謝します。本当にこれは特権ですね、素晴らしい恵みです。そういう意味で、ね、御言葉が語られるということにおいて、今一番素晴らしいね、世界で一番素晴らしい場所にいるんだということを覚えたいと思うんです。先週はですね、ここでは牧先生がね語られました。私はですね、宇治の方に、年に1回行くことになるんですけども、そこで、御言葉を分かち合い、そしてその午後ですね、教会全体の修養会というのをさせていただいて、祝福ある信仰悩み、教会悩みというですね、そういうテーマをいただいてさせてもらったんですけども、本当にですね、思った以上にというか、すごく反響がありましてですね、初めて聞きましたとかですね、目から鱗ですんですねとか言われたりですね、なんかそう言われるとですね、これをぜひ放送の皆さんと分かち合えというですね、いつも私そういうふうにちょっと欲張りな性格なので、ぜひですね、近々そのことをさせていただきたいというふうに思っております。本当にお見受けくださってありがとうございました。先週はですね、牧先生を通して第2テモテの4章ですね、6から8節、を通して、神様がですね、私は信仰の道を走り通しましたと、そのようなですね、チャレンジをいただいたかと思います。まさに信仰の悩みというのは人生、そしてまた人生においてそれはマラソンのようなものだということだったと思いますね。しかしですね、私たちはもう一度覚えたいことは、そのマラソンは一人で走っているのではありません。イエス様という伴走者が手を取って歩幅とペースを合わせて走り去るんだということですね。そしてイエス様と共に走る者は全員ゴールした後に、ね、表彰台に登って永遠の命いただいた者としてのこの冠を神様から授けていただけるということ、もう一度覚えたいと思うんですね。そして周りと競争するんではなくて、神様を見上げて走る、ね、あえて競うならば過去の自分ですね。イエス様との関係が昨年より今年の方が深まったか、昨日より今日はどうだろうか、神様と響く部分は耕され広がっただろうかという点ですね。つまり自己ベストですよね。そういうことを教えられてね、来たと思いますし、また教えられたいと思います。あなたはいかがでしょうか。それはね、習慣を過ごされたでしょうか。そして今ですね、具体的な一つの事柄に関して、今私たちは戦いの中に、苦難の中にいる方もおられるかもしれません。そのようなあなたにイエス様は今朝ですね、あなたはどこを見ていますかと言われます、ね、皆さんはどこを見ていますかということですね。どういう考え方でいますか、どういう世界観価値観でいますかと問われています。それがこのヨハネ6章のところですね。神の御子に聞きたいと思います。まず、22節を見てください。こう皆さんでましょうか。では3、はい。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一隻あっただけで他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで弟子たちだけが行ったということに気づいた。はい、そうですね。この群衆はとありますね。湖の向こう岸にいた群衆はとあります。つまり、ね、ここで群衆はイエス様を追いかけているんですよ、ね、イエス様どこですか、イエス様あなたどこにいるんですかって追いかけるんですね。もうイエス様をね、もう見つけ出したい、イエス様と一緒にいたいという、群衆ですからね。皆さん何人か分かります？群衆といったらですね、何人を指すのでしょうね。でもここで分かりますので、群衆何人ですか。この6章は何が記載されているところですか。あの有名な5000人の給食ですよね。当時は男性だけしかカウントしなかったので、単純に女性と子供をしたら、3倍かけたとしても1万を優に超える、これが群衆なんですよ。すごいです。皆さん群衆1万ですから、ダラダラダラーって少人数をかけたら、皆さんちょっとそれは恐怖ですよねそんな感じですよ。うおーとか。でもね、群衆はイエス様を とにかく見つけ出しかった。なぜですか？あの五千の給食は、皆さんここに書いてますが、まあ、4節から13節のところですね。日も暮れてきました、ね、弟子たちはもう返しましょうと当然言いました。でもイエス様は、ね、どこからパンを買ってきてこの人に食べさせようかというふうに言ったんですよね。そんな店もないし、こんなたくさんの人にパンをね与えるならばどれだけお金がかかるのか。200デナリってありますよね、まあ、今では200万以上と言われますけども。だから一旦返して、そしてもう一度時間決めていついつ集合みたいなことをしたらどうですかというふうに、まあ至極当然のことを弟子は言ったんですよね。ここに一人分の、ね、お弁当、5つのパンと2匹の魚があるけども、こんなもんでは足りませんよということですよね。でもイエス様はそれを取って感謝を下げて、そして不信仰な弟子たちにそれを渡して配りなさいと言われて、配ったらどうなったんですか？全員がお腹いっぱいになって、なんと10人の籠いっぱいに余ったって書いてあるんですよ。もうすっごい奇跡ですよね。皆さん、ここに自分が一人いたらどういうふうな気持ちになります？あ、そうですか。そんなことないですよね。うおーとかね、一番驚いたのはやっぱ弟子でしょうね。もう配っても配ってもなくならない。だって自分知ってるわけでしょ、一人分のお弁当って。なんでですかっていう感じですね。でヨハネの福音書はですね、奇跡の福音書とも言われるんですね。つまり印が多いんですよ。印がいっぱいありますね。で、皆さん最初の奇跡は何だったですか？あのカナの婚礼の水をブドウ酒に変える印ですよね。その印がありました、ね、たくさんのですね、この印をイエス様はここでされているんですよね。ここもそうです。つまりですね、このところからクリスチャンマークができたんですね。魚ね、魚マーク、いつのパートに、だそれほどインパクトがあったんですよ。何を言われているのか、つまり私たち人間的な感覚ではね、こんなもん何になるのか、こんないっぱいの人には意味がないと思います。でもいや、これは私が受け取って主の前に捧げたら、それは祝福になるんだ。つまり与えても与えてもいっぱいになるという神の国の原理、神の国のこれは価値観をここで教えられたんですよ。言葉じゃなくて実践で。だからですね、ここがクリスチャンマークになったんですよね。魚のマーク、つまり魚のマークというものはこの世の価値観ではもう生きてないということの証明なんですよ。そういう意味があるんですね。皆さん、あの魚のマークというのは神の国の原理で生きますというあれは表明の印ですね。だから当時ですね、迫害になった時にお互いが地面に魚のマークを書いて、お互いがクリスチャンということを確認したんですよね、まあ、一つの暗号だったんですよね。まさにここです。その奇跡を見たから当然ですね、お腹が減っていた民はお腹がいっぱいになったんですよね。皆さんどう思いますか？こう思ったんですよ。イエス様と一緒にいたら食いっぱぐれはない。おぼうしょ、どうですか？うんうんって思います？ねえ、すごいじゃないですか。今日もお友達いらっしゃる、聞きました。何が好き？ある人言いましたね。餃子、天津飯、ラーメン、ね、どっかの店のなんかメニューですけどね。ね、そうですね。あとオムライスとかね。要するに自分の好きなものが与えられるわけですよ。ね、まるでドラえもんのポケットか何かのように。そういう風な視点でイエス様を見たんですよね。だから追いかけていったんですよ。群衆がガーッとね。この気持ちは皆さん分かるんじゃないでしょうか。イエス様と一緒にいたらね、もう安心だ、ね、私の物質欲が満たされる、ね、お腹いつも いっぱいしてくれる、ね、だからもうある意味でこうあの自動販売機になるもんかもしれませんね。だから探したんですよ、イエス様。イエス様どこにいるんですかって、これずっと探すんですね。23節でテビリエからすでに小舟が来たとかね。でも群衆はイエス様がそこにおられず弟子たちもいないことを知るとって書いてますね。24節で自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探しにカペラの来たってまた探すんですよ。すごいですよね。諦めないね、必要以上にイエス様を求めていくんですね。私はここで問われますね。 イエス様を求めるということは聖書全体がそうしなさいと言われています。でも動機が違いますよね。不純というかね。つまりこれを何というかご利益的な視点というんですよね。え、果たしていかがでしょうかね。そういうふうな視点、目に見えるもので満たしたい。つまり群衆はイエス様をですね探し続けていくんですけども、でもその心はどうだったかということなんですよね。まあ一つ私は模範とするのは諦めずに求め続けるところですね。ここ私は受け取っていきたいですよね。皆さんどうでしょうか。皆さんですね、ここまで必要にですね神様を求めていることなんでしょうか。求めていますでしょうか。求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます。探しなさい、そうすれば見つかりますとありますね。これが聖書伝道が教える私に対するチャレンジである真理ですよね。諦めないでというのが聖書が教えている視点ですよ。失敗しないでっていうのではないですよ皆さん。ここ間違ってはいけませんね。私はこの世の価値観というのは失敗したらあかん、だからどうするんですか。ごまかしたり隠したり嘘つくんですよね。これ失敗したらあかんというのがあるからですよ。その裏には成功しなければいけない、成果を出さなくちゃいけない、そういう思考ですよね。嘘をつくのは自分が傷つきたくないからですよね。どうですか。でも聖書は違います。失敗してはいけないとは言っていません。諦めないでって言ってるんですよ。これ全然違うでしょ。そのような皆さん視点で歩んでるでしょうか。だからこの諦めないっていうのはここは見直すべきですね。でも一番ねずれてるのが動機ですよね。方向が違ったんですよ。方向が違う。これはカインとアベルもそうでしたね。カインもね、その方向が違ったんですよね。神様のやり方を受け取っていなかった。パウロもそうですね。熱心にやってた、でもイエス様を信じる者を迫害していた。熱心イコール熱心だけはいいでしょう。熱心はいいでしょうね。でも方向が違うんですよ。そういうことないですか。私もだからね、努力するのは尊い、熱心は尊いでしょう。でも方向がずれたらそれは非常に残念なんですよね。残念どころか永遠の命を損なうことになるって思います。まさにここそうじゃないですか。追い求めてたんですよ、執拗に。それに対してイエス様は何て言われたでしょうか。26節読みましょう。皆さんで3、はい。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。はい、はっきり言われたんですよ。もうイエス様はね、もう全てお見通しですね。だからイエス様は印をここでたくさんされています。で皆さん、印とは何ですか。印とはそれが何か本来のものを伝えるためのものなんですよ。印そのものが大事なんじゃないんですね。印というのは本来のものを伝えるためのものなんです。奇跡自体が目的ではないんですね。わかるでしょうか。イエス様がなさる奇跡にはそれをもって人々に伝えたいという大切な目的があるんです。で、それが伝わった時にその奇跡は初めて印としての役割を果たすことになるんです。申し上げたカナの婚礼の印ですね。それらを通して何が起こったんですか。カナの婚礼の印を体験した人たちはそれで弟子たちはイエスを信じたって書いてあるんですよ。2章11節に。またカペナウでの、ね、癒しという技がありました。それを通して彼自身と彼の家の者が皆信じたとあるんですよ。4章53節に。つまりですね、そこでイエス様を信じる者が起こされるということなんですよ。これが印の意味なんですよね。だから印そのものに心が向いてしまっているということは、また向いていくということは本来の神様の思いではないんです。だから退かれたんですよ、ここで。だから印を見てうおーっと感動したものに、いや、しゃべるなよと、今言うなよと言われたところいっぱいあるでしょ。あそこでいつもなんでかなってね、私がいつもなんで言うとらあかんのって思うタイプなんですよね。今すぐ言わな、ちょっと熱が冷めるやんと思うんですよ。 この感動を今ってね。でもね、それはね、やることはすごいかもしれない。でも今言えば印にみんな感動するんですよ。どうですか皆さん。だってこんな奇跡見たら誰でも感動するんじゃないですかね。え、私よくわかります、この群衆の気持ちは。絶対私この中で旗振ってるんじゃないかと思って、行くぞー言うて皆さんどうですかね。え、抑えられない。でも違うんですよ、印ではなくて、印の後に必ずイエス様を信じるというところに行くんです。これがなければ印は意味がないというね。いかがでしょうか。あなたがここまで私を追いかけていたのはパンを食べて満腹したからでしょって、はっきり言われた。これもうドストレートですよね。お腹いっぱいになったからでしょあんたとかって言われたんですよ。皆さんどうです、どうですか。はっ、できません。イエス様ってね、オブラートに包まないですよね。もうズケズケズバーってね、言葉時々選んでほしいなと思いません、ね、マムシの末とかね、生まれてこの方が良かったとか、すごいこと、意味を知らないとね、とんでもないことになります。でもそれで私はね、ぐさーっと来て考えるんですよ。だからね、御心に沿う悲しみという表現がありますよね。パウロも言いました。それによって本当の悔い改めに導かれるんですよ。だからね、甘いものばかり食べたらダメなんですよ。ソフトなものばかり食べたら、だってそうやったら人間は育たないんです。なぜならば私の中には自分で思う以上のこびりついた罪の性質があるからですよ。誠の神から離れ、自分中心に自分を神として生きていきたいというこびりついたものが、それを引っ張らそうとするには心を支えることが必要なんですよね。イエス様はそのことも全部ご存知で、あんた満腹したからでしょって言われたんですよ。イエス様は群衆にとって自分の腹を満たしてくれる存在、打ち出の小槌のような、そんな存在、いつでも必要立ちどころに満たし、あり余るほどに与えてくれる存在、まさに彼らにとって願い通りの王なる存在と受け取っていたんです。日常生活における自分の今ある必要を満たされたい、ただそれを満たしてくださいよと訴えているんです。ですからね、こういう心の状態ではね、嵐の中にも主はおられるというメッセージはね、響かないんですよ。そうでしょ皆さん、そんなことないですか。聖書の真理は逆説の恵みでしょ。苦しみにあったことは私にとって幸せと言わんでしょ。ありえないですよね。でもそれで私はあなたの掟を学んだ、これ学んだ、身につけたということですよ。だから嵐の中にも主はおられるというふうなメッセージを聞いても全然響かないし、聞きたくないんです、そんなメッセージは。どうでしょうか皆さんの心は。そういう状態ならば、それは黄色信号ですよ。そんなものどうでもいいんだ、今持っている問題をあなたが解決してくれるんでしょう、早く直してくださいよと言い張る、ね、神様が自分にしてくださったことによって、神様に対する敬意や尊敬が深まるんではなくて、自分のことだけに関心が向いている。私はいかがでしょうか。教会に来て自分の今ある境遇、環境、状態で頭がいっぱいになっているかもしれませんね。どうでしょうか。それとも創造主である父なる神様とキリストのことをもっと知りたいと願ってここに身を置いているでしょうか。これは運転の差があるんですよ。ならば乾く心に水はね、注がれるんですよ。乾く砂に水が吸い込んでいくように、乾く心っていうのはすごく大切なんですよ。だから神様は乾きを与えられます。カラッカラにね、この1週間必死で世の中つかされて会いましたって、もうやっとたどり着いたっていう人もいるかもしれませんね。その人喜んでください。あなたは水をいっぱいもらいますね。え、それが日曜日でしょ。皆さん日曜日って何のためにあるんですか。これもちょっとこの前言ったんですよ、覚えてありますか。ターミナルチャーチ、ピーンと来た人はね、つまり教会で全部が終わるんじゃないですよね。私たちの現場は日常の中にありますよ。実践の場はつまり家庭、職場、学校、地域ですよね。そこで御言葉を聞いたものを実践していくんですよね。うまくいくことばかりではありません。 自分から見れば本当に死ぬことが多いでしょう。でもそこで真剣に祈ります。神様助けてください、神様今日私は何をしてるんでしょうか。そしてそこで神の臨在を体験したり、でも全然体験しなかったり、いろんな人がいるでしょう。そしてこのもう一度礼拝に沿うときにいろんな証を携えてきますよね。神様今時にこんなことしてください、何を響いてくれなかった、それを持ち寄って互いに分かち合って、互いにそこで本当にですね祈り合って励まし合って、そして同じ御声を聞いて、そしてもう一度自分中心から神中心にリセットされ整えられて、またお互いお互いを使わしていくんですよね。まさに国際飛行場みたいに、飛行機が帰ってくるみたいに、飛行機が燃料給油して整備されて飛び立っていくように、そういうところ、これが教会じゃないでしょうかね。特に日本は教会来てる人少ないわけです。今この瞬間26万前後と言われますよ、1億2700万人において、めっちゃレアなわけです。ということは教会で語る言葉が世間で語る言葉と同じだったらもったいないでしょ。神様このことをくださったということをひょっとしたらここでしか語り合えないかもしれない。まあ、できます、皆さん職場とか学校でイエス様こんなこと言わはってんとか言われてはぁって言われてるでしょ。でも教会で言った時にはぁって言ったらそれはそれでも問題ですよね。へぇとかなるじゃないですか。教会でこそそういうこと言うんでしょ。ですよね皆さん、そういうこと話し見たこと当然ありますよね。もちろんね、久しぶりに会ったからあそこのスーパー安かったとかね、そういう話もしたいですよ。それはまあ情報交換でよしとして、それ以上にイエス様すごいということをね分かち合える、これが共同体教会、この日曜日じゃないでしょうか。日曜日というのはですね、1日が安息の日でもありますよね。だから神様を見上げてより歩むんですよ。その神様を見上げてというところに神様中心に話をするということも入ってますよね。今このように同じ御言葉を受け取っています。私はどうでしょうか。そのようなご利益的な心を持っていることはないでしょうか。この群衆は間違った動機でイエス様を探していたのであります。それをイエス様はズバッと当てられた。そして今日の中心聖句ですね、27節読みましょうか。皆さんで、読みましょう。3、はい、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです。はい、そうです。ぜひこの御言葉をですね受け取って身につけていただきたいと思うんですね。つまりここで言われていることはですね、群衆をイエスは物質的なレベル、物質的なものを見る、そういう視点から霊的なレベル、目に見えるものが全ての視点価値観から目に見えないでも存在し、それが最も重要であるんだという視点価値観へと導かれようとしてるんですよ。皆さん思い出してください。信仰とは何ですか。信仰とは望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものとありますよね。ヘブル11章1節、もう一度確認してくださいね。つまり目に見えないものでもあるんだよってことを受け取る生き方ですよね。目に見えないから存在しないのではありません。目に見えるだけは全て、これが合理的な生き方なんですよ。多くはこういう生き方にもう毒されている、ね、でも目に見えないのでも存在するの知ってるじゃないですか皆さん、ね、見えたら大変ですよね。例えば電波とかね、ね、確実に電話がこうなったらこう電波があるって分かりますよね。風もそうですね、揺らいだらある、心もそうです。でもそれは心遣いとかそういう形になって現れてきますよね。イエス様はここでそのことをおっしゃられた。目に見えないでも存在し、それが最も大事だというその価値観にあなたを導こうとしてるんです。皆さんここがなければね、しんどいですよ。皆さん分かりですか。信仰者ですね、私たち信仰者だと言いながら目に見えるものしかね受け入れなかったら、そこですでにもう矛盾が出てるんですよ。だからしんどいんですよ。目に見えないものを信じるという言い方をしているならば、目に見えないものにもっともっと酔い頼むことができるはずなんですよ。つまり天国の民としての価値観に行ききってないところにしんどさがあるんです。まさに彼らはそういうふうなことを 分かっていなかった。でもイエス様はそのことを今引き出そうと伝えた。サマリアにいた女性のことを思い出してください。イエス様は水をくださいと言われてから、私はあなたに生きる水を与えますと言われました。この彼女は最初ですね、物質の水だと思っていたんです。でもイエス様がこの女性の隠れた部分を明らかにされると、彼女はこのイエス様こそが心の中の渇きを潤してくれる永遠の命だということを受け取ったんですよね。ハッとして罪が示されたんですよ、あそこもね。受け取った。イエス様、同じことがここでも起こるように導かれているんですよ。あなたはね、お腹いっぱいだったから私を探してるんでしょ。でもそうじゃなくて、なくなる食物でだよと。それは食べたらなくなるんですよね。そうですね、食べたらなくなりますよ。どんな美味しいもんでもそれは保てないんです。だから永遠の、ね、永遠の命に至る食物のために働きなさいと言われたんですよ。群衆が気づくようにっていうのはここでイエスの方です。つまり群衆の霊の扉が開かれるように、私のあなたの扉が開かれるように。噛み砕いて言えばですね、あなた方は目の前にいる地位的なことのためお金や物に執着して生きるんではなく、永遠のことを考えなさい、永遠に関わることに生きなさいということなんですよ。皆さん、永遠に関わることに生きていますか？ただ生きることだけでなく、生きている意味を考えなさい。今のことだけではなくて、将来のこと、死んだ後のことを考えなさいとも言われたんですよ。私はですね、今朝この御言葉をしっかり受け取っていきたい。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。皆さん、この永遠の命に至る食物とは何ですか？このヨハネ6章はですね、本当にですね、もう奥義がいっぱいありますね。この後何を言われたかご存知ですか？まあ、後の聖餐式でもいつもここで読んでるところです。イエス様はこう言いました。私は命のパンと言われたんですよ。私こそ命のパン、私を食する者は決して死ぬことがない。たとえ地上の生涯を終えて肉ではなくなっても、あなたの霊は確実に私と共にいるんだ。私を食する者はそうなるんだと言われたんですよ。つまりですね、永遠の命に至る食物というのはイエス様そのものだということです。イエス様ご自身だということですね。イエス様こそが私たちを本当に満ち足らせてくださる永遠の命への水であり、永遠の命に至る食物だということです。皆さん、それを気づいておられますか？それを受け取っておられますか？アーメンでしょうかね。そうならば感謝ですよね。霊の扉を開いていただかなければこれは分かりません。永遠の命に至る食物、それはイエス様あなたですということですね。私はですね、使わさいところで生きていくためには当然仕事をする必要があるでしょう。でもその仕事は何のために必要でしょうか？その仕事を通してこの永遠の命につながった仕事となっているでしょうか？それは自分のため、また人のためだけに止まっていることはないでしょうか？私はかつて営業マン時代7年間経験しましたけども、やはりですね、朝早く夜遅くですね、そのように編んでいる中で自分は一体何のために働いているのかということを問われた時がありました。そしてもうすでに検診を考えていて、もうすでにそれからもう8年ぐらい経っていました。でもなかなか踏み出せない時にこの御言葉がですね、最終的に迫ってきたんですよ。お前は何のために何に命を費やしているのか、その仕事なのか、同じようなですね、ペースで仕事をしている得意先の人が過労死をしたことがありました。お前もそういつかなってしまうかもしれない。あなたのその限りある人生何に費やすのか、それがものすごいですね、寝ても覚めてもですね、この迫ってきたんですね。まさにこの御言葉でした。なくなる食物のためなくて、永遠の命に至る食物のために働け。私たちの今営んでいる、携わっている仕事はこの永遠の命、イエス様につながっている、イエス様を意識した営み、仕事でしょうか？このことを私は信仰者として問われたい。 そしてもし歪んでいるならば、それをしっかりと整えていきたいと思うんですね。このことを聞いたですね、軍師たちはこう言ったんですよ。見ましょうか。28、29節3、はい。すると彼らはイエスに言った。
私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神に伝わったものを
信じること、それが神の技です。はい、というふうにですね、このことを言われてすぐに分かったわけじゃないんですね。やっぱり分からなかったんですよ。私は何をすべきでしょうか。ここでですね、働きなさいとイエス様は言われたので、彼らはじゃあ何をすればいいんですかというふうに尋ねたんですよ。何をして働いたらいいんですかと。これは私たちがですね、抱えている多くの問いではないでしょうか。意味のある人生を送るために何をしなければならないんでしょうか。多くの人は思うんですよ。幸せに生きるためには何をすればいいんでしょうか。多くの人がね、持ってる問いですよね。またクリスチャンとされた信仰者はこう思うです。はずですね。イエス様を信じているけれども、私はこれから何をしなければいけないのかということですよね。何をすべきでしょうかとクリスチャンがつきます。それに対してイエス様が言われたのがこの29節なんですよ。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技ですと、はっきり言われた。つまり信じるということです。イエス様と出会っていない人はもう明確信じるんですよ。イエス様が私の罪を贖い、私を罪のために身代わりに十字架にかかって死んで復活された救い主であることを信じ受け入れるということです。これがまだ神様を知らない人がすることです。神様を知っている人、信じている人は何をするのか。これは信じ続けることです。信頼すること、信じ切ることです。皆さん、信じることと信じることは違うと何度申し上げます、申し上げてますが、信じるというのは 50% でも信じると言えるんですよ。でも信じ切るというのは 100% ですよ。全幅の信頼ということがありますよね。どうでしょうか。皆様のイエス様に対する信頼度はどうでしょうか。絶えず信じ続ける、そしてその信頼する思いを持って主を礼拝する、この神様の言葉を聞いて、この方が行われる技を見て、この方が言われることを何でもアーメン、その通りですと素直に行う、そしてそれを行っていくときに御霊の力を私は受けるんですよ。ね、御言葉の実践、御言葉を聞いて躊躇するんじゃなくて、御言葉を聞いたらもうそのまま行う、その時に必要なものが与えられる、御霊が備える、そのことを経験していく、それを積み重ねていく時にますます信頼度が増すんです。これがこの御言葉の意味ですね。皆さんどうでしょうかね。その闇をしておられたら幸いです。でもそうじゃなくって、ほんまかいなってね、やっぱりそれがまさならば、それはそこで止まっていくんですね。皆さん、ハスの葉っぱご存知ですか。ハス、大きなハスの葉っぱには人が乗れるそうです。乗ったことありますか。ここにハスの葉っぱがあって、これ乗れるんですよ。来てください、はい、どうぞ乗ってください。あ、そうですか、乗ります。ちょっとあんたいいなって言います。乗るんですね。あ、乗れるんかとね。つまり乗ろうと思ったら信頼したら乗れませんよね。つまりイエス様に信頼することはそういうことです。イエス様に乗っても大丈夫なんかなって考えたら乗れないでしょ。片足だけ乗せてってやってる状況ですか。両足を置く、全面的に両足をちゃんと置いてイエス様に自らを投げ込んで生き続ける、委ね続けていくことが大事だとイエス様は何度も言われています。神様に信頼し続ける、神様に委ね続ける、そこに神の技が起こる、そしてまたそれができること自体が神の御業だということです。御言葉がこう言ってるから信頼して歩んでいこう。これが健全な信仰者の意味ですね。どうですか。でも私はそんなこと言ってもね、信頼し続けることができなくなってしまうことがあるんです、というふうに心の声が聞こえてきたような気がしますが、どうですか。私はね、こういうことを言うときにいつも思いますね。でも皆さん、高鉄棒、 したことあると思いますね。思い出してください。イエス様を使いましたね。鋼鉄をぶら下げました。どうなりますか。だんだん疲れてきますよね。そして疲れて手がスルリと離れてしまう。ああ落ちてしまう、もうダメだと落ちていいかと思ったら少しぐらい落ちるかもしれませんが、実はそこでとどまっている。手を離して自分の力がダメだと思った瞬間から本物の信仰が始まると言ったらいいでしょうか、ね、つまり自分で掴みきれなくなった時に神の手の中にあったということに初めて気づくんですよね。そういうことを神様は言われてるんですね。皆さんいかがでしょうかね。信仰とはですね、神様が私に手を出されてますね。それに私は応答して手を差し出したら握ってくださいます。それ手繰り寄せてくださるんですよ。これが信仰ですよね。だから手を離してもちゃんと握っておられる。それに気づいていないんです。私はなぜならばこの世をあまりにも 見すぎるからですね。この世の価値観にこのいつもさらされているからです。だからもう 目に見えないものでも信じるという世界に生きているにもかかわらず、目に見えるものしかダメっていうふうに毒されてくるんですよ。これが使わされていく中でのある意味でリスクといった方がいいでしょうかね。現実だから日々神様に祈り、そして仲間と共に祈り合って、そしてこのように日曜日もう一度集められて整えられて使わされていくんですね。これを繰り返していく必要があるんです。そして日々日々勝利を体験して、だんだんと信頼度が増し加わっていくんです。だから一足飛びじゃなくて少しずつなっていく信頼度というのはね。そして必ずですね、教会に行ったら信頼度が先にな人がおられますから、みんな同じ足並みではないんですよ。だから信頼度がある人がそのことのために祈っていくとかね、いうことが起こっていく。だから一人では成長はできない、交わりが必要だということは、そういう意味もあるんです。皆さんいかがでしょうか。私は本来は罪の奴隷でありましたが、十字架という代価を払ってイエス様が私たちを買い取ってくださった。であれば私は誰のものであるでしょうかね。自分のものではないんです。買い取ってくださった方のものでしょ。だから私たちは自分のために生きることは本筋ではないんです。それに気づいて、この人生私自身をあなたにお返しします、どうぞ自由にお持ちくださいと応答できるものとなっていきたい。あなたの栄光のために、あなたの素晴らしさを表していくために用いてくださいと神様にお返ししていくのが本筋なんですよ。私のこれからの生涯何もかもあなたに捧げます。全てのことをあなたのために、あなたの素晴らしさを表すために。これが私たちの本来の天地を作られた神に作られた人間の生きる道、生きる生き方ではないでしょうか。アーメンと告白をしていきたいと思うんですね。その時にこそあなた方、私たちは永遠の食物を求めて永遠の食物を食することになるんです。皆さんいかがでしょうか。私たちはもうすでに永遠の命が始まっています。永遠の命はいつから始まるんですか。ヨハネの17の3にありますね。読みますからもう一回聞いてくださいね。ヨハネの17の、3です。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストと知ることですと、ね、永遠の命は父なる神とイエス様を知った、体験した時から始まるんです。つまりイエス様を信じますところにお迎えした瞬間から永遠の命が始まるんですよね。つまり人生というマラソンコースをイエス様と一緒に走ることがそこから始まるんです。皆さん、イエス様と一緒に走っていくということは、当然天国というのはイエス様がおられるところだからずっと天国なんですよ、ね、だから別のところに死んでからようやくたどり着くんじゃなくて、ね、もう始まっているんですよ。もう始まっているんです、ね、そしてより神様のご計画の、ね、神の本当に光り輝くところに、そこにたどり着いていくんですね。皆さんいかがでしょうか。私はもうすでに永遠の命のために働いて行くように招かれている存在では、私は永遠のうちのそのイエス様と共に、イエス様のために生かされていきたいと思うであります。皆さんいかがでしょうか。この1週間、この命に この御言葉に生かされて、この身をもって主よ、どうぞあなたの素晴らしさを表させてくださいと共に祈り合って使わされていきたいと思います。祈りましょう。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。天の神様、この御言葉を感謝します。あなたは永遠の命を与える、私に生きなさいと、私ともに生かされてきなさいと今日招いてくださって感謝します。もうすでにそのようにされているものであることに気づきも与えてくださったことありがとうございます。どうかそのような生き方をしていけますように、失うご聖様豊かに力を与えてくださり、どうか私たちが使わされるところでそのように歩んでいけますように助け導いてください。心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。